御神会一つ、誠の道におりながら誠の道を踏まぬこと。発想の転換。金光教の信心はお徳を受けていくことのためにある信心であります。誠の道とは御神徳につながる道です。そのためには修行が必要です。おかげ、かっこご利益を受けるだけの修行で終わる人が多いのは残念なことです。焦点を間違えることなく、楽しく、ありがたく、そして愉快にすらなれるのが誠の道であり、誠の信心です。もし、ありがたくもまた楽しくもないなら、それは誠の道を間違えていると思って大反省すべきです。誠の道。その誠の道を行くと、人間の助かりも通じ、そして人間の私どもだけの助かりにとどまることなく、世界の真の平和達成ということにもつながる。そういうものが誠の道であろうと思いますね。ただ、いわゆる御利益、自分さえ助かればよい、自分さえ良ければよい、まあ最近はなんとかファーストという言葉がよく流行っていますが、まあ国と国で言えば自国ファースト、自分の国を第一に考えるということでしょうけれども、その自分の国を第一に考えるのは良いことですけれども、まあ良いことという表現はおかしいですね。良いことかもしれませんけれども、その自分のところがおざなりになるということはまあいけませんからね。自分のとこも良い、しかしこれが我さえ良ければ良い、自分のところだけ良ければ良いということになったのでは、自分さえご利益をいただけば良いというようなことでは、これは誠の道ではないと思いますね。やはり自他ともに助かると言われるように、自分も助かり他も助かるというような、自他ともに助かる共生とも言われますが、そういう世界社会がを目指さねばならないのだと思いますね。誠の道、自分も助かり人も助かり、しかもこれは信心による誠の道とは、神様も助かられる道、自他そして神様のこの三者が助かる道、これが誠の道であろうと思いますね。そしてその我も助かり他も助かり、そういう世界を神様が喜んでくださるのだと思いますね。その誠の道とはどういう道か、私どもがやはり世界の平和を願います。その世界の平和を実現するという願う、そこにはいろいろな実現をしようという人々のまあ方法論というのか、そういうものがあると思いますね。ある人はその経済的な発展というのでしょうか、経済的な努力によって世界の平和をなそうと、またある人はまあこれはやっぱりでもそういう武力を持って平和を達成しようという考えの人もおられるわけですからね。なるほど、そのお互いの力が拮抗しているというのでしょうか、そのお互いの力を認め合い、何と言いましょうかね、喧嘩をする、お互いの力が五分五分だったら、いくら、いや、その喧嘩をしても何と言いますか、勝ち負けがつかないわけですから、それで、平和が保たれるという考え方もあれば、ある一国が強大な兵力を持ち、 それによってみんなを従わせる。そしてそこに平和を達成する。という生き方も、そういうことを考える人もおられるでしょうね。しかしその一国がというのでしょうか、強大な武力を持ったそこが、なるほどその人がいい人なら良いのでしょうけれども、いわゆる独裁者であったり、何もかも自分の思いのままにしようというようなことであったら、他のところは、他の人たち、他の国はたまりませんね。いわゆる君主というのでしょうか、君主主義というようなものでしょうかね。その良い君主であるならば良いけれども、悪い君主になったら悪い社会になってしまいますからね。大変難しいところがあるのでしょう。それぞれに世界の平和、真の平和を達成するための、まあ手立てというのでしょうか、方法論というのでしょうか、それは様々にあるのでしょうけれども、どれが良いのか、分かるような分からないような、一時的な平和であったり、まあ何十年と続いた平和な世界が一瞬にして崩れてしまうというようなことにもなりかねないこともあります。まあ人間のその危うさというものがありますけれどもね。そういう中にあって、それでも私どもは世界の真の平和を願い祈る。ではその世界の平和を願えば、祈りさえすれば、それで世界が平和になるかというと、祈っただけでは平和は訪れませんね。どうしたら世界が平和になるだろうか、真の平和が訪れるだろうか。今朝いただきますのは、それは私ども人間一人一人が天の心の精進をすることだと。天の心、師匠大坪宗一郎氏が教えてくださる天の心、それは与えて与えてやまない麗しの心だと教えてくださいます。教祖様が天地日月の心になること寛容ないと教えてくださいましたが、そしてその師匠は、天の心とは、地の心とは、日月の心とは、とその地の心、いわゆる泥の心で八合目まで、まあ心が完成するというのでしょうか、その目的地に登る、天地日月の心を身につけるということで、その八合目までは泥の心、地の心で登ることができる。まあその泥の心が身についたとして、そこで到達できるのは八合目だということです。そしてあとの二合、まあ頂上に登りつくためには天の心がいると。天の心、あと二合は天の心で登るとおっしゃっておられますね。その天の心こそが世界真の平和をもたらす心だと、私は今朝はそう思わせていただいています。世界が真に平和である、その世界真の平和を祈る。祈るだけでは達成できませんから、私どももやはり世界真の平和を祈るからには、何らかの精進をさせてもらわねばならない、努力をさせてもらわねばならない。それはどういう努力か、まあ人々が手をつないで仲良くしましょうというばかりではもちろん平和にはならない。一人一人が天の心を身につける精進努力をすることだと。まあ天の心とはそれこそ与えて与えてやまぬ麗しの心だと。人にまあいわゆる与える心ですね。その与える心、これは取りも直さず相手の助かりを祈る、願う心、相手の人の幸せの願い、祈る心だと思いますね。人々の幸せを、人々の助かりを願う心、祈る心、 まあ親切ということでもありましょうし、何かくれと言われたら与える、これが泥の心で与えるということもありましょうけれども、泥の心で与える、いわゆるくれと言われるからやろうというのではなく、向こうがくれとも言わないけれども、こちらからまあある意味おせっかいな心にもなるかもしれませんね。おせっかい、向こうからはくれとは言われないけれども、こちらからやろうというわけですから、助けてくれとは言われないけれども助けたいという、そのある意味おせっかいの心というものかもしれません。小さな親切、大きなお世話だと、もそういうこともありますけれども、そういう小さな親切ではない、大きな親切であるわけです。小さな親切ならおせっかい、失礼、大きなお世話かもしれない。でも大きな親切になれば、それは大きなお世話だということではないと思いますね。親切が小さいから、そのまあ小さな親切が何と言いましょうかね、大きなお世話だということになるのでしょうが、大きな親切の心になれば、それはもう大きなお世話ではない、むしろ何と言いますかね、欲しい、与えて欲しいものだということになると思いますね。その大きなお世話をできるような、大きなお世話をさせていただこうという心が、与えて与えてやまない心、麗しの心、天の心だと思いますね。人の助かりを願い祈る心、そこにはやはり与えようという心がなければなりませんからね。それこそ与えるというものが、まあ金品である場合もあれば、こちらの時間である場合もあれば、その人のために親身になって考える、これなどはやはり私どもの心を与えているということでもありましょうし、私どもその相手のことの人のために考える時間を、自分の時間を割いている、与えているということにもつながりましょうからね。何も与えるというものが物というだけではない、物やお金というだけではない、私どものさまざまなもの、それが持っているものを与える、持っているから与えるという世界から、持っていないものでも与えようという、まあさまざまな与えるという形はありますけれども、それは結局人の助かりを願う、人の幸せを願うところから来るところの与えようという心だと思いますね。人の助かりを願う、その心が、人が助かりさえすれば我が身はどうなってもという、人の助かりのためにこれは人精進させていただこう、世界が真の平和になることのためにこれは人辛抱させていただこうという、その身を削ってという精進もありましょうね。師匠はろうそくだと、ろうそくの新人だとおっしゃっておられます。ろうそくとは身を削り、身を縮めて、そして世界を明るくする、そういうろうそくの心がいると、これこそまた天の心というものでありましょうね。私どもの心の中に、その人の助かりを、それこそ我が身は差し置いてでも人の助かりを願う心、祈る心、そういう天の心の精進がなされるときに初めて、天の心の精進に努めるときに初めて、世界が真の平和になる、まあその諸につくというのでしょうかね、その世界の真の平和の輪が広がっていくのではないでしょうかね。泥の心、地の心、受けて受けて受け抜く心で、まずは自分自身の助かりが得られる、 そしてさらにそこから人様の助かり、世界の真の平和を実現することのためには、与えて与えてやまぬ天の心を持って世界の真の平和がなされる。そこに自他共に助かっていく世界が生まれてくる。そしてそれこそ神様が願われている、神様が喜んでくださる世界であり、私どもの心の中に天の心、地の心が、それが日月の精進のごとくなされるときに、神様も助かられる世界が開けてくるというのではないかと思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。